おはようございます。ソロモンが神殿と宮殿を建て終わって、盛大なお祝いの席が持たれました。たくさんの犠牲が捧げられましたね。本当にこれは、今までかつてなかったような生贄が捧げられました。大きな喜びが民にありました。そして66節です。8日目に彼は民を去らせた。民は主に祝福の言葉を、王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルとにくださったすべての恵みを喜び、心を楽しく彼らの天幕へ帰っていった。私たちはこうたくさんのことっていうんでしょうか、とても大きな働きをしたり、大きなクリスチャンたちの集まり、例えば今年は全国のキャンプがありました。集まりがありました。で、私たちもキャンプをやったり、特別伝道集会をしたり、また今これからクリスマスのいろんな集会をいたしますね。そしてその時、またそれをする時にはとても大きなこの力がいりますけれど、また楽しみでもありますし、喜びがあります。で、それが終わった後、いつも思うことが、前ここに私たちも住んでいましたので思うんですが、みんながさーって去った後の寂しさ、本当にこの、なんて言ったらいいんでしょうかね、喜んで、あ、みんな帰って神様の恵みを覚えてよかったなと思って帰っていけた、よかったなと思うんですが、しかしその後のこの静けさっていうのは、とても寂しさをこう覚える時でもあります。で、その時にどういう姿勢を取るんでしょうかね。寂しい寂しいなんでしょうか。皆さんもいろんなイベントがあって、楽しいことがあって、そして、よかったなと思って、みんながこうそれぞれの普段の生活に戻った時に何が訪れるんでしょうか。皆さんどうしに過ごしますか。そういう時にソロモンはその時に神と交わったんですね。9章の一節で、ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れたとあります。私たちのにしたこととか、また許されて大きな楽しみや喜びは、また一つの事業を完成したときに、キリスト者とそうでない人との違いって何だろうかと思うんです。最後打ち上げのこのコンパをするだとか、飲み会をするっていうのがこの世だと思うんです。成功を祝って食事に行こうっていうふうな話になるんだろうと思うんですが、しかし神の民は、ソロモンはその時神と向き合うんですね。私たちの働きが大きければ大きいほど、最も大切なことは神に出会う、神と向き合う、そういう礼拝の場を築くこと、そしてそこで神のお言葉をいただきます。神の御言葉に耳を傾けます。そして心を探る、そういう落ち着いたひとときというものを私たちは持っているでしょうか。 日曜日礼拝から、お日曜日教会から帰って、さあ仕事、夕食しなくちゃ、何々しなくちゃ、今日も洗濯もしなくちゃ、掃除もしなくちゃっていうことになると思うんですが、しかしできるならば、ぜひ今日どのような聖書のお言葉があったかということを思い返す、そういう静まる時というのを今日中に持っていただきたい。あるクリスチャンの情報誌でですね、クリスチャンにアンケートを取ったんだそうです。皆さんはうちでどのくらい祈りますか。ほとんどの人が一日のうちに毎日15分祈るということをしていないそうです。神様の前に自分自身を置く、自分の前に神を置くという毎日がほとんどのキリスト者にできていないという結果が出たそうです。非常にこれからの日本のキリスト教会の姿というものが問われていく結果かなというふうに思われます。神は人の弱さと罪深さを知っておられます。ですからソロモンでも同じです。ですから全てのものが完成した時に神様はソロモンに現れた。ここで面白いですね。2節で、主はかつてギブオンで彼に現れた時のようにソロモンに再び現れた。これを見るとソロモンが求めたというよりも神が現れた。神様がソロモンを自分の前に置いたというふうに読めるのであります。しかも全てが完成した時、ソロモンが作りたいと望んでいた全てのもの、つまり主の宮と王宮、ここの訳と私ちょっと言語でこう見たのとでは少し意味合いが違うんですが、直接的に言うとやはりソロモンが作りたいと望んでいた全てのもの点で主の宮と王宮が完成した時という言葉の方がいいように思います。ソロモンは自分の生涯、その使命、働きっていうのは父ダビデに約束され、そしてそれを実行するのが自分の役割、働き、それは神殿を建てることというふうに自覚していたように思われます。ですから自分の働きっていうのはこの神殿を建て上げる。でもその神殿を建て上げるということは決してイスラエルという国のために自分の王としての地位が保たれるために精神的、宗教的、この中心が欲しいということで建てたのではないのであります。なぜならば8章の16節や29節を見ますと、神様ご自身が私の名をそこに置くというふうに言われました。つまり、ご自身の御臨在を約束してくださったことに基づいて、そして神殿を建てる。たわけです。ですから政治的政略を持って、人間的知恵を持って神殿を建てようとして完成させたわけではない。神と交わるということが中心で、でそこに神殿のそこに神が名を置いて、そこで神と交わる場所とすると、神が言われたのでソロモンはその神殿を建てた。でそれは父ダビデに対して約束されたことのまた実現でもあるわけです。ということはどういうことを、何が言いたいかというと、どうも私たちは何かをこう 記念の建物を建てるったりなんだりするっていうのは、一体何のためにこういろんな記念碑を建てるのか。一時銅像を作るっていうのが流行ったそうですね。いろんな会社の社長さんがそれぞれ自分の像をこう作っていくという、そういう記念碑を作るということが流行ったそうです。それは何かというと、いつも自分を覚えててくれとかね、自分の功績を後々まで知らせるだとか、自分に対する尊敬だとか敬いをこう集めるために、持たせるために像を作る。ある国々ではそういうリーダーの銅像とか写真があちこちに作ってこう建てられていましたし、また各家々にも配布された。それは日本でもかつてそういうふうになされました。そして人々の心を一つにし、そして国を強くしていくというふうな役割だったようです。しかしソロモンが神殿を建てたのは、やはりそういう目的でもないし、動機でもなかったことは明らかであります。ということは、神殿そのものが目的ではないんですよね。で、なぜならば、ここにずっとその後3節以降で、神様がソロモンに対して言っていきます。祝福と呪いです。の約束です。で、この祝福と呪いの約束っていうのを見ていきますと、神殿を建てたから大丈夫じゃないということがわかりますね。ここ見てみますと、3節で、あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を清別した。私の目と私の心はいつもそこにある。というふうに言っています。ここのところは、ソロモンが神殿を建てた、その神殿に対して神様が承認をしたっていうことですよね。よくやったっていうことで、ソロモンを承認したというよりも、ダビデ、そしてソロモンに対してなされたその約束が、今ここに実現をするよ。自分も、神ご自身もその約束を守り、そしてここを祈りの場所とするよ。ここに私の名を置くよっていうふうに承認していくんです。承認しました。しかし、この後です。条件があるんです、4節。あなたの父ダビデが歩んだように全き心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しようという条件です。これは祝福の条件です。で、この時に、神殿があるから、建てたから、だから祝福しようって言ってないんです。一つも。でしょ？神様は神殿を建てました。だからそこに私の名を置くと言われました。そしてそこでその祈りを聞くというふうに言いました。だけど、祝福をソロモンに対して言ったときに、そしてイスラエルの祝福を約束していくときに、神殿があるからとは一言も言ってない。神殿があるないということとは全く関係のないところで祝福の条件があります。それは何かというと、心をあなたはその父ダビデのように神様に対して正しくあるかということであります。それをもって使えるかっていう理由なんです。私たちは様々なこの神様に対する信仰を証しするだとか、それを表現するといったときに、建物を建てたり、またはいろんなイベントをしたりすることによって、それを告白していこうとします。しかしそこで大切なことは、ダビデのように正しい心を持って神の前に歩んだ行為でなければ、それは神様が祝福される条件にはならない。じゃあそこで問題なのは、あなたの父が歩んだように全く心と正しさとは何かということになります。でしょ？ 父ダビデは神殿を建てることが許されませんでした。しかしソロモンは許された。父ダビデができなかったことをソロモンはしたんです。だけれども、功績としてはソロモンはすごいんですよね。しかし、神様はソロモンを基準としていない。その素晴らしい神殿を建てたソロモンを基準としていないんです。父ダビデのこの心、全き心と正しさというふうに言うんです。神殿を建てた大変な労苦をしただろうと思いますが、そのソロモンではないんです。父ダビデなんです。じゃあ父ダビデのその信仰生活というのはどうだったでしょうか。ちょっと考えてみてください。本当にいつもダビデが歩んだように、ダビデの生活そのものが全く心と正しさを持って歩んだというふうに私たちはできるでしょうか。イメージできるでしょうか。考えてみてもちょっと思いますよね。大きな神様の前における罪としては何ですか。戒淫の罪を行ってますよね。そしてそれを隠すために殺人を行いましたよね。そしてまたもう一つ大きな罪として聖書の中に出てくるのは人口調査をしたということです。神様に頼らないで自分の目に見えるところの兵力だとか兵隊につく数だとか軍馬だとかそういったものを調査をして、それによって自分の国の安泰を保とうとしていくかのごとき態度を取りました。そして裁きが起こりました。これ二つの大きな罪ですけど、でもその他にもずっと第二サムエル記からずっと見ていきますと、ゴリアテを倒した、ああ素晴らしいあの少年時代から送ったかなと思いますけれども、どうもダビデを見ますと気が弱い面があります。そしてこの罪と、そしてそれに対するその力の関係において、きちんと罰しなければならないことをきちんと言わなかったり、そういう弱さも見えます。そしてダビデはどうでしょう。奥さんが7人はいる、その他そばにもいたようです。家庭の中、家庭内におけるごたごたもありましたね。母親も違う兄弟同士で王権を争って、そしてこの家庭の中では人殺しまでが起こってくる、こんな王でありました。ですからここで見ていくと、あなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩んだというふうには思えないんです。じゃあ何が違ったんでしょうか。大きな事件の中でバテシバのことについても、そしてまた人口調査をしたことについても後で見ていただけばわかるんですが、ナタンなどを通して預言者が言ったときに悔い改めていくんです。自分の罪を認めて神の前に許しを請うんです。このことをもって父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持ってというふうに言うのではないでしょうか。ですからこの全く心というのはまさに神のお言葉によって心を打ち砕かれて主を主として崇める心のことを指しているのではないでしょうか。そう考えてみますと、罪を認めるということは決して恥ずかしいことではない、弱い者がすることでもない、むしろ信仰者として勇気あることだというふうに思うのであります。称賛すべきことだと聖書は言っているんです。自分の罪を認めて悔い改めるということは神様に喜ばれることだし、神様の前に全く心と正しさというふうに言うことができる。なんでこういうふうに言うことができるのか。ヨハネの第一の手紙の中で、新約聖書でヨハネは手紙の中でこういうふうに言っています。 この出来事をよ、ダビデのこのが全く心とか良き信仰者、信仰の父というふうにダビデについて聖書が語るときに、私をヨハネ第一の手紙のこの一章の8節から10節をいつも思い出すのであります。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、ヨハネ第一の手紙ですね、一章8節から、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そして実際となんです。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのですってこう言っています。ですからソロモンの父ダビデに対して全く心と正しさを持ってって言ったのは、その意味で神の言っていることは正しい、神様が私たち人間に対して警告するその警告は正しいというふうに認めることなんじゃないでしょうか。まさに私は思うんです。本当にもしこのソロモン王に対して全ての神殿が出来上がって、宮殿が出来上がって、ものすごい喜びがあって神の祝福を受けているこのソロモン王に対して、どうでしょう皆さん、こういうメッセージを送るでしょうかね。あなたがもし父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことを全てそのまま実行し、私の掟と定めとを守るならば断たれないよ、でも破るならば、6節です、もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。という、そういうこのメッセージを、送れるでしょうかね。時々ふと思うんです。街道がこう皆でね立て上がった後、お祝いの祝電なんか送るじゃないですか。送る時にこれを送ったらなんちゅうやつだっていうふうに思われるかもしれませんよね。なかなか私これをあの電報を送る、その電報を送る勇気はないんですが、しかしそれは神様だからできることでしょうけれども、しかし本当にこの神様に祝福された教会、また用いられる街道というふうになっていくためには、このメッセージが適切なんでしょうね。でなければ神様に打ち捨てられて、その私たちが喜んで神様の前に立て上げたといった神殿がどうなるんですか。はせてこの宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いてささやき、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうというであろう。本当に嬉しくなっちゃう。神殿を一生懸命建てたソロモンと、そしてここのところ6節で言ってます。もし今まであなたになってんです。4節はあなたがあなたの父になってたのが、そして5節まで私があなたの父ダビデと言っていたことが6節で、今度はもしあなた方とあなた方の子孫になってんです。ソロモンの問題じゃなくて、今度はソロモンとソロモンの民なんですよ。ですからそれを立て上げ、そしてそれをこの神様の名を置く聖なる場所とした、そのソロモンとその世代と、そしてその世代の後の人たちなんです。ニラを指しています。そこに私たちは 一つのこの建物というものが、いかに私たちを、神様から心を離してしまうものとなるという危険性を持っている。ということなのかということを教えるんです。私は残念な時にことなんですが、ある牧師が街道を建てる時に、街道ができたら人が来るよって言ったんです。新しい街道が建たないから、だから人が来ないんだよ。街道が新しくなってちゃんと教会堂ができたら人は来るよ。ほっといても。非常に寂しい思いをしたことを覚えています。そうしないと、いつの間にか、なぜ街道ができたのに人が来ないんだろう。という話になってくるんです、今度は。そうすると、その理由を探し始めます。そしていつの間にか犯人探しをするようになっていってしまう。あの人がこうだから、この人がこうだから。でも、ソロモンに対して神様が言ったのが、あなたの父ダビデが歩んだようにあなたがって言ってたことが、6節になると、あなた方とあなた方の子孫がっていうふうに書いているんです。誰彼の問題じゃなくて、皆が神の前に自分の歩みというものを点検しないならば、皆が神様の前に自分の中にある罪、自己吟味ということを怠って、神の許しがあることを知らないで自分は祈らなくたって神様の前に歩んでいける。いや、うまくやっていける。という風にして、いつの間にか自分が前面に出て、自分が第一の原因となっていくような、そういう態度や姿勢をとっていくならば、神殿の意味はないんです。神殿はあってもなくとも、いや、神殿があること自体が呪わしいものになっていってしまう。つまり、あざかりの対象になっていってしまう。あんなに立派な神殿作ったのに、なんであそこが廃墟のようになっちゃったんだ。王様はあの立派な宮殿を作った。でもあの宮殿も荒れ果ててしまった。なんであんな風になっちゃったんだ。いや、むしろ、その神殿や宮殿が立派であればあればあるほど、あったっていうことが、実は逆に今の惨めさや、今のそのイスラエルの民の罪の問題が明らかになってくるだけだ。もっともっと立派なものであればあるほどそれが打ち捨てられた、廃墟になっていったというその姿は、そのイスラエルとイスラエルの民の罪深さと不従順さを明らかにするものにしかならないんだ。というふうにこういうわけです。ですから、たとえどんな立派なものを建てたとしても、私たちの心が建てたことによって安心して、そして人々の称賛の中で、神様に私たち一人一人が向かうということ、神の掟と定めと命令と、自分の前にいつも置いて照らして自分の生き方というものを問わないということになってしまったならば、それは廃墟になる。そして、それは、その神殿を建てるように言った神様が笑われるんじゃないよって言うんです。9節見ますと。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。どうなんですか、これ。神様が侮られるんじゃなくて、むしろその民の罪深さが明らかになって、あなた方がキリスト者として 実は物笑いになるんだ。神の前に忠実に従わなかったということが明らかにされていくんだ。このようにソロモンに神は警告を与えるのであります。先ほどのヨハネの第一の手紙をお読みしましたけれども、この後ソロモンはこの神のお言葉をどう聞いたんでしょうかね。そうだと言って主の前にへり下ったんでしょうか。十節。ソロモンが主の宮と王宮との二つの家を20年かかって建て終わったとき、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて、杉の木材、もみの木材、および金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリレアの地方の20の町をヒラムに与えた。これなんです。これはとんでもないことです。神が約束されたんでしょ、イスラエルのために。約束された地を、ソロモンはヒラムに与えちゃったんです。割譲しちゃったんです。神が民にこれをあなたとあなたの子孫とに与えると言った神の約束の地を割譲しちゃったんです。その理由は何だったんでしょう。お金が足らなかった。だからお金が金やそういったもので返せなかったから、だから町で。いや、そうじゃないよね。だって、金をソロモンに用立てたって言ってるんですから、金はもらってるわけですよ。ということは、神の約束された地を軽んじたということになりません？これはあなたとあなたの子孫に与えると言われた約束の地なんですよ。その地を分けたんです。神の約束を、それを軽んじたんです。そして神の約束よりも金、木材、それらの方を愛したんですよ。このことが、もうすでにソロモンが偶像に走っていくという、まさにその始まり。予測させる出来事ではないでしょうか。神の約束よりも、神のお言葉よりも、神からいただく、そして神の約束に従って生きる、そこに自分の生活の基盤を置くということをやめたんですよ、ソロモンは。軽んじたんですよ。そのことの大きさ、代価というものは、後にソロモンの後、王国がさらに分裂していくという。そういう結果を招いていきます。私たちは今うまくいくことのように見えますけれども、神様の約束、神様の祝福というものを、それを目に見える富によって、金によって、そしてその素晴らしいと言われるこの杉の木材、もみの木材、および金。これらに、こう、心を寄せて、それらよりも価値なしとする。これくらいは、という、神のお言葉に対する、その大切さを、少し削るんです。これくらいはいいだろう。といったところに、大きな実は、神様から私たちの心を引き離していく目がある。本当にそれは大きな警告だっただろうと思うんです。神の前に私たちはどうでしょうか。 私たちは悔い改めることに何ら恐れる必要はないことを知っておるはずです。なぜならば私たちの罪をイエス・キリストが身代わりとなってその解決してくださっている、罪の贖いというものを私たちはよく知っているはずです。ですから悔い改めることにおいて躊躇する必要はありません。理由はないんです。そうして神のその約束に私たちは立っていきましょう。罪を悔い改め、もし言い表すならば、神は誠で真実なお方ですから、私たちの罪を一切許してくださると約束してくださっている。そこに、いや、そうは言ってもという言葉が一つでも入るならば、ヒラムにソロモンがガリラヤ地方の町を二重あぶたのと同じです。神様の約束のお言葉を少しでも省いたり、または少しでもそうは言ってもと言って、その私たちに対する神様の救いの約束を少しでも間引くならば、そこに立たないならば、またはそのようにして人を許さないならば、私たちはソロモンと同じ歩みを歩んでいるというふうに言わなければならない。そうすると私たちにも救いはなくなってしまうよという、そういうメッセージを私たちは受けているのではないでしょうか。いや、むしろ私たちには本当に自分の罪を言い表す、そして許しをいただく、その約束の上に立つこと、まさにダビデがした事柄であります。本当に全く心と正しさを持って歩むということが、私たちはキリストの十字架の上に明確に私たちその根拠を持っている、歩める根拠を持っているわけではないでしょうか。そういうお方が人となって来られるという、その約束が今実現しようとしている。それを私たちはクリスマスを毎年毎年覚えるときに、その約束に立ち返っていく。そういうときとクリスマスがならなければ、虚しい神殿になってしまいますよね。私たちはそういう約束に立って礼拝を捧げ集まるわけであります。神の宮を建て上げようとしていくわけです。そのような私たちの許しの確かさというものを、そして私たちの罪を見つめてもいいというその根拠をイエス・キリストがお与えくださった、本当に神の前に自分自身を素直にさらけ出すことができる、そんな幸いの場所に今いるんだということをクリスマスの度ごとに覚えていけるならば、本当に幸いのクリスマスになるんじゃないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神のお約束を少しでも疑い、許しのお約束に対して私たちが自分自身の許しを確信できずに、自分には罪がないと言い張って自分の義を主張しようとするならば、神の前に正しいという歩みではないとヨハネは伝えております。どうか神様、あなたの前に静まり、罪が自分の内にあること、神の掟と命令とに従い得なかったものであること、偶像崇拝に走りやすい心の中に欲望があること、そのようなことをどうぞ認め悔いて、あなたの許しを心から感謝し、イエス・キリストのご降誕を喜びことができますように。主よ、そのようにして、アドベントの期間を過ごすことができますように。主よ、私たちをソロモンに語ったごとく、戒め、教え、導いてくださいますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。